第69回全国盲人福祉大会盛会に幕。竹下芳樹会長が語る体制3期目のビジョンとは。5月22日に閉幕した第69回全国盲人福祉大会、その舞台は道の区青森県でした。
さて、今から5500年ないし4000年前、ここには確かに私たちの祖先の熱い息吹がありました。日本人の生活文化の底流にある縄文文化の繁栄を今に伝える三内丸山遺跡を擁するここ青森市に、全国の視覚障害者が一堂に会し、3日間にわたり討議を重ね、私たち視覚障害者の未来について語り合いました。本年4月1日障害者差別解消法改正障害者雇用促進法が施行され、私たちは新しい世界に一歩を踏み出すこととなりました。私たちはこの好機を捉え、青森大会は障害者の権利が飛躍的に発展した契機であったと振り返れるだけの力強い取り組みをしなければなりません。
3日目の第2部大会議事において、日盲連の平成28年度運動方針が全会一致で可決されました。今回の大会を通して見えてきた日盲連が目指す姿とは、竹下芳樹会長がインタビューコーナーに初出演です。
3期目を迎えました竹下会長をスタジオにお招きして、お話を伺おうと思います。竹下会長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨日まで青森で大会で、その直後でこのようにお時間をいただき申し訳ありません。
いいえ、どういたしまして。
お話楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、まずは、竹下会長、大会のご報告の前に、はい、3期目当選をされて、はい、でその時に、まず2期目を振り返り、できなかったことというか、はい、ちょっと心が残っていることというところを伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
わかりました。私は2期4年の日盲連会長を務めさせていただきました。とりわけ1期目はまさに、全てが慣れることから始まったわけでありますが、2期目において少し充実した自分の思いが出せる日盲連活動にしたかったと思っております。それなりに、一定の竹下職を出せたかとは思っているんですが、まだまだやり残したこと、中途半端なものがたくさんあると思っております。まず何と言いましても、私たちの要求活動が直ちには実現しなくても、それがどういう形で実現するかという、ある種のロードマップをその要求ごとに作りたいと思っていたわけです。例えば、同公演後の格差をなくすにはどうすればいいか、それは何年がかりでどういう取り組みをすれば解決するのか、あるいは、差別問題と取り組むにはどういう体制が必要で、その差別問題が発生した時にはどういう体制の中でどういう行動を取ることが問題解決になり、それが全国への大きな広がりになるのかという仕組み作りをやるということも僕の大きな仕事だったと思っております。もう一つだけ自分が思いながらもできていないのは、何と言いましても単独方向における安全確保の問題です。音の信号機や、展示ブロック、エスコートゾーンなども重要でありますけれども、まず歩行訓練というものが最も重要だと僕は思っております。残念ながら私も中途失明なんですけれども、歩行訓練を受けないまま65になりました。歩行訓練を受けることこそが、まず我々にとっての外出における自由を確保する上で、極めて重要な役割だと思っておりますので、この歩行訓練士の全国への配置、そしてどこでもいつでも歩行訓練が送れる体制づくりをやることが私の大きな課題だと思っております。それらを含めてまだまだやりたいことが、あれはやれていないことがたくさんあることを、この3期目では さらに大きく前進させ形にしていきたいと思っております。
それで選挙に臨みまして当選をされまして3期目ということで、はい、この選挙もちょっといろいろ影響があったと思うんですけど、はい、その団結する意味で臨んだ第69回全国盲人福祉大会、これはすごい意義深いもので重要なポイントだったと思うんですけ ど、
なるほど。
じゃあ実際にその5月20日から22日まで開催された青森大会についてご報告いただきたいと思います。
わかりました。まず青森大会に向けて大きく2つの話をしたいと思います。一つは今ご指摘がありましたように3月31日にいわば日盲連を二分するくらいの激しい選挙戦が戦われました。その結果34対31というまさに皆さんの声が二分された、そういう結果になったわけです。この選挙結果を単に面白おかしく語るのは情けない話であります。外部であろうが内部であろうがそういう揶揄には耳を傾けるつもりはありません。大事なことはこの選挙戦を通じて我々は何を学び何を課題としたかだと思っております。その大事な点はこの選挙戦を通じて日盲連の弱点も見えてきました。日盲連の課題も見えてきました。日盲連のこれからのありようも見えてきました。そのことを示したのが、青森大会の流れだと思っております。そういう意味ではこの選挙戦によって日盲連が決して崩壊することなく大きな次の道に向かって次の段階に向かって力を結集するという流れが示されたと私は確信しております。もう一つは青森大会によってそうした基盤のもとに今全国の皆さんが最も強い関心を持っている問題が論議されたと思っております。
さて私どもが今なすべきことは本年4月1日に施行された障害者差別解消法並びに改正障害者雇用促進法の研修を深め私たちの日々の生活に生かすべく合理的配慮の義務付けた理解を深めると同時にこれを好機に捉え当事者から意思表明をし発展させていくことです。
働きやすい、それは何と言いましても差別のない社会を皆さんが強く望んでいる。障害者差別解消法の施行や改正障害者雇用促進法の施行という法律の施行の問題だけではありません。まさに全国の皆さんが差別に対して強い、反発、差別のない社会を強い気持ちで望んでいるというものをこの青森大会で十分にそれぞれが実感を持てた、そういう大会になったのではないかと思っております。
はい、それと私は竹下会長のその大きな取り組みとして一つ興味深い昨年から始めたブロック長の会議というものもありました。はい、竹下会長このブロックという存在がすごい重要だっていうふうに重点を置いている印象を私持ってるんですけど、はい、これについてはいかがでしょうか。
はい、ブロック長会議というのは実は、これまで、あまり意識されてきませんでした。なぜかというと、ブロックはブロックごとに、独自の活動をしたりあるいは地域の特性を生かした、取り組みをという面があったかと思うんですけれども、それだけでは日盛全体としては、あまり、ブロック会議の、良さが出てこないと思っております。なぜならばブロックでの問題点の論議が日盲連にどう反映されてくるのか、あるいは横のつながりとして、関東ブロックでの取り組みと、東北ブロックでの取り組み、九州ブロックでの取り組みがお互いに学び合う場がなかったというのは極めて残念なことであります。さらには日盲連の取り組みは国に向かって要求活動としての大きな役割はあるわけですが、それを地域に返すときにそれは都道府県の問題だから市町村の問題だからあんたらそれぞれが頑張りなさい、これでは組織として僕はあまりにも冷たすぎると思うんです。そのつなぎ役をするのもブロックの役割です。関東ブロックで言うならばその関東ブロックでの市町村までの取り組みをブロック単位で論議し市町村を動かすにはどうすればいいかということを考える力になっていくことがブロックに課せられた僕は大きな役割の一つではないかなと思っております。そういう意味でも日盲連の足腰を強くするという意味でもブロックをさらに価値あるものにしていきたいと思っております。
はい、 このインタビューをお聞きの皆様、あれ竹下会長ちょっと喉の調子悪いのかなというお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけど、ちょっと喉が調子悪い中で、引き続きちょっとインタビューまだもう少しだけお付き合いください。
大丈夫です、こういう声でも元気です。
ありがとうございます、はい、それでこの放送をお聞きの皆様、じゃあ一体何を気にされているかというと、3日目、これから日モーレンの運動方針が示されました、うん、これからの日モーレン活動すごい注目されている方多いと思うんですけど、はい、それからいくつか抜粋してご紹介していきたいと、お話を伺っていきたいと思います、
はい、
まず先ほど会長の中お言葉の中に障害者差別解消法という言葉がありました、
はい、
それから、昨年1年間、障害者総合支援法の見直し、これは実際社会保障審議会の障害部会の委員として竹下会長が加わっておりました、
はい、
それから改正障害者雇用促進法というものにつきまして、これは、法律についてですね、
はい、
どのようにお考えか、日モーレどのようにしていくのかということをちょっとお話を伺っていければと思います。よろしくお願いします。
法律というのはなかなか、一、国民あるいは、障害者一人一人にとってなんとなく硬くて難しくて自分から距離があるように見えるかと思うんです。ところが最近は法律が自分たちの日々の生活に密着してるんだということを感じることができる、これが今の日本の動きだろうと思うんです。その典型的なのは、まず障害者差別解消法という法律ができて、そして施行された、あ、自分たちの生活が変わるんだろうか、差別というものに対して自分たちは今まで以上に嫌な思いをせずに、気持ちよく地域で平等な扱いがしてもらえる社会ができてくるんだろうかということを実感できる、そういう法律が動き出したわけです。あるいは働く場において、今まではお願いしますお願いしますという立場でいろんな配慮をお願いしてきたものが、法律の義務として全ての事業者に対して合理的配慮を実現してください、提供してください、私が能力発揮できるためにはこういう配慮が必要なんですということを胸張って言えるようになった、あ、これから働く場がもっともっと生き生きしてくるなということを実感が持てるようになってくるんです。さらには障害者総合支援校というのは同行援護事業であったり、あるいは意思疎通支援事業であったり、あるいは65歳問題であったり、それが毎日の我々の生活に直結した制度が動いていってるんだということが、この間私自身のいろんなところでの発言で皆さんに伝えてこれたかなと思ってるんです。やはり同行援護という外出における最も手短な制度が法律の制度によって変わっていく、だからこそ入院中の視覚障害者が同行援護事業をやっと使えるようになったんだという実感とか、あるいは、通勤通学でもこれから使えるようにどこまでなるんだろうかという、そういう期待とか、あるいは意思疎通支援というとなんとなく、耳慣れませんけども、点訳音訳代筆代読、これら私たちの日々における情報保障の中で最も、大事な、身近なものが今後どこまでちゃんと制度化されるんだろうか、我々の身近なところでちゃんと、動き出すんだろうか、そういうことを考えることができる、そういう法律がどんどん動いていってるんですね。ただ一つだけ気をつけておかなければならないのは、法律ができたからといって何もかも良くなるわけではない。大事なのはその法律がどう運用されて、我々がその法律をどう学んで、我々がその法律をどう生かして社会を変えるために声を出していくかというところが大事です。そういう意味ではまさに、法律ができたんでありますから、この法律を生かす、この法律の運用に日モーレンを通じて大きなに声を反映させていく、そういうもっともっと我々の実感が持てるこれからの活動が見えてくるのかなと思っております。
はい、ありがとうございます。それと私この運動方針をちょっと見させていただいたときに、やっぱり竹下会長の特徴だなと思うのが、弱視者中途視覚障害者への支援というのが、やっぱりこれ日モーレンとしても重きを置いているところに竹下会長のスタイルが見えるなと思うんですけど、ここら辺についてはいかがお考えでしょうか。
はい、ありがとうございます。これは多少誤解を覚悟で申し上げると、都道府県の協会を見ておりますと同窓会と非常に似てる面があるんです。例えば、私は京都の、盲人協会視覚障害者協会の役も長年してきましたけども、他府県から来た人は違和感があるんだそうです。なぜならば90数%が京都府盲学校の出身だからです。私なんぞは石川県の盲学校と京都の盲学校両方出てるからあまり違和感なかったのかもしれませんが、京都の盲学校出てない人が盲人協会に入ってくると、やはりある種の違和感や孤独感や、疎外感があるらしいんです。 それくらいに盲学校出身者によって盲人協会が構成され、日盲連もそういう要素を持ってきました。もちろん歴史的な少尉軍人という大きな存在もありましたけども、ここ数十年は盲学校出身者によって構成されてきました。しかし当たり前のことですけども、31万人という手帳所持者のうち弱視者が9割近いんです。さらには、31万人という視覚障害者の8割から9割が中途視覚障害者なんです。そういうことを考えますと、弱視者の問題や中途視覚障害者の問題を考えることは、今後日盲連が本当の意味での視覚障害者のナショナルセンターだという位置づけを、持ち続けるためにも、組織の強化発展のためにも絶対に目を向けなければならない分野だと思っております。その点で弱視の人たちの問題を掛け声だけではなくて、弱視の人たちを中心に置いた大きな取り組みをしたいと思っておりますし、中途視覚障害者の人たちの悩み、あるいは中途視覚障害者の人たちの、抱えている問題をもう少し掘り下げて、そこに声の届く、流れがつながる、そういう日盲連活動を地域の団体と一緒にやっていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。でこのタイミングでもう一つ重要なテーマとして、4月の14日16日熊本地震発生しました。この被災者への支援、それから減災対策という点で、その会長のお考えをお伺いできればと思います。
はい、熊本の皆さん頑張ってくださいと言いたいですけども、私は5年前の、東日本大震災の時に西盲連も日本盲人福祉委員会も、災害対策とか、災害時の要援護者支援とか、避難所における支援とかいうことについて徹底的に議論し調査をし、そしてマニュアルを作ってきたはずです。そして国にも自治体にも働きかけてきたはずです。でもどうでしょう、熊本にそのことは生かされたでしょうか。先日新聞を見ていてこういうくだりがありました。決して日本は災害に対して強い国とは言えない。未だ災害に対して地震王国、日本がその災害に対し、地震に対し、国としての体制が取れていないというくだりがありました。それ以上に我々視覚障害者が災害に対して備えができていないことを、熊本の皆さんを通してもう一度考え直し、一日も早い、自らができること、地域でできること、そして国や自治体にお願いすること、この3つをもっと丁寧に組み合わせをして災害対策をやることを肝に銘じたいと思っております。それと同時に、ぜひ熊本の皆さんから発信してもらうようなことも考えた。熊本の皆さんが、今度こそ自分たちの感じたことを全国に、あるいは東日本の犠牲者の方々も含めて、その人たちが全国の盲人に、自分たちの体験が伝わる活動を今一度やることも、ぜひ日盲連の仕事としたいと思っております。
はい、このようにお話を伺ってきましたが、で今度日盲連の本部の方で陳情とかまとめて各省庁に提出することになります。でこのインタビュー名残惜しいのですが、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。来年というと日盲連実は70周年という一つの節目を迎えます。この節目を迎えるにあたり、竹下会長の決意みたいなものを改めて伺えればと思います。
わかりました。僕はね、70回、徳島大会に向けて一つの成果が見えるところまで何としても前進させたい。そのためにはできることを着実にする。そして、あ、70年経った時日盲連は発展したな、変わったな、今までの良さは継承してるし、竹下が言い出したことが新たな日盲連の形や日盲連の活動に、現れているなということが実感してもらえる、そういう70回大会を迎えるつもりであります。例えば相談体制というものを強化しようと思っているわけですが、それが、この6月から体制を整備して1年間活動したときに、あ、日盲連が違ってきたなということが全国の皆さんに感じてもらえるか、あるいは差別問題について、あ、竹下が弁護士という肩書きで日盲連会長をやってきた、あるいは全盲の弁護士が何人か増えてくる中で、本当にそういう人たちが、差別ということに、先頭に立って取り組んでいる日盲連になってきたなということが見えてきた、そういうふうにみんなが 70周年というものを新しい日毛連をイメージし実感し認識できるようなそういう大会を迎えるためにこの1年間の活動をぜひ力を入れていきたいと思っております。
はい、ありがとうございました。今回はスタジオに、3期目を迎えた竹下会長をお招きして、いろいろお話を伺いました。竹下会長、お忙しいところ本当お時間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今大会で採択された視覚障害者福祉施策などに関する要望事項は本部で取りまとめられた後関係各省庁等に陳情書として提出されます。陳情書の内容につきましても日毛連のホームページや刊行する情報誌などで掲載する予定です。また第70回全国盲人福祉大会は徳島県で開催されることが決定しました。
どうぞ3回の珍味と美味しいお酒で皆さんの心を潤しますのでどうぞ来年の5月の26から28日は徳島県でということで皆さんのお越しをお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いを申し上げましてご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。
日毛連のこれからの活動につきましてもどうぞご期待ください。
どうもありがとうございました。
以上で第69回全国盲人福祉大会盛会に幕竹下芳樹会長が語る体制3期目のビジョンとはを終わります。